第5章、制約の数字と仲良くなれる簡単分析術。7つのキーワード5、数字分析力。1、制約しやすい価格設定の方程式。価格設定は経営の肝とも言われる部分で、ここを戦略的に作るかどうかで年間の売上が大きく変わるだけではなく、時間の使い方、サービス提供のレベルなど、あらゆる経営の原資を左右する重要なポイントとなります。しかし実際には、安易なイメージで価格設定をしている教室の先生が多いことに気づきました。安易なイメージで価格を決めてしまう要因は、2つあります。1つは、予約が入らない恐れから、近隣教室の価格だけを参考に値付けすること。もう一つは、価格に見合わない、割高感への不安。顧客からクレームを言われるのが怖いから、周りに合わせた価格にしておくことです。もう一つは、価格に見合わない、割高感への不安。顧客からクレームを言われるのが怖いから、周りに合わせた価格にしておくことです。感覚的には、一つ目の要因が 80%、二つ目の要因が 20% くらいのイメージです。特に高いと言われるのが嫌という感覚は、自分に自信がないことの裏返しで、実は無意識に考えていることが多いです。ここは自分の得意領域をしっかりと理解する必要があります。おおよそこのタイプの方は、コンセプト設計をしっかりやっていないケースが多く、外部に向かって発信する以前のレベルで、自分の教室の魅力を深掘りできていないので、正当な価値ある価格をつけることができないのです。
これは決して、高い値段をつけなさいと言っているのではなく、正当な価値ある価格、つまり適正な価格をつけてほしいということです。
前著でも、顧客心理面から見た価格設定として、1、絶対価格、2、相対価格、3、勘定価格について言及しています。そして、現在の教室運営における顧客の購買心理は、3、勘定価格。その人にとって価値があるものなら高くても買ってしまう趣味的な金額の領域。例えば、ヴィンテージやアンティークなどの領域に近いものがあります。だから、気持ちが納得する、理解しやすい価格提示をすることも、結果としては制約率を上げることになり、その際の顧客心理を理解する必要があります。制約しやすい価格設定を考えた場合に、価格の見せ方も重要です。脳の働きから考えた場合、選択肢が多すぎると、脳はストレスを感じて意思決定が困難になるという話があります。これは私もクライアントのホームページ診断をする際に体験していることです。レッスン種類が多品目。例えば、料理、菓子、パン、アイシング、スクラップなど多領域にわたる展開をしている教室のメニューを見ると、実はそれだけで疲れてしまいます。いわゆる何でも売っている総合デパート型です。この時に脳が疲労するという感覚がよくわかります。選ぶという行為にストレスを感じてしまうのです。先生としては親切心からこんなにたくさんのことが習えますよとアピールしたいのかもしれませんが、制約という観点から考えると、実は逆効果になっていることが多いのです。顧客の立場に立つと、選択肢が多くて見るのが面倒になると、そのウェブサイトから離れるという決断をして、他のウェブサイトに行くのです。あなたの教室のメニューは大丈夫ですか？多すぎる場合には、少し絞った方が、むしろ決まりやすくなる可能性があります。では、どうやって減らしていくのか、絞り込むのか。この時に役に立つ考え方が、小竹梅の法則です。3段階の価格帯を設定しておくと、多くの人は真ん中の価格帯を選ぶ という購買における心理傾向です。例えばお寿司屋さんで、松1万円、竹5000円、梅3000円というメニューがあった場合、多くの人は真ん中である竹を選ぶ傾向があります。その比率は、松2、竹5、梅3と言われています。あなたも竹を選んだ経験があるのではないでしょうか。なぜかというと、行動心理学的に極端の回避という極端に高い安いで失敗したくない心理が働くため、成功確率が高い妥協点の竹を選ぶ傾向が強いのです。そしてこれがもし高い安いの二択だった場合、お得感のある安いを選ぶ傾向にあり、その割合は約7割と言われています。ですので、単純に価格が2つ用意されているのであれば、本当に売りたい商品が真ん中になるように3つの商品で設計すると、結果として真ん中が売れやすくなるのです。私はこの法則をいろいろなところで応用しています。パン教室の時にはコース展開に応用しました。一番売りたいコースが真ん中に見えるような設計をして、実際に思惑通りそのコースが一番売れました。そしてこの時にわざわざ、そんなに人気がないかもしれないというクラスも一応作ったことがポイントでした。3つの選択肢を作ったことで、真ん中に集中して予約が入ったので、効率も良くなったのです。実はこれは営業時代にも使っていた方法です。価格だけではない提案も3つの選択肢を提示して選んでもらっていました。こうすると何かしら選んでもらえる確率がぐんと上がるのです。逆に2つだと迷って選ばれない確率が上がるのです。その感覚をそのままパン教室に取り入れたことがヒットの要因の一つです。脳がストレスを感じない選択肢は3個から5個までと言われています。しかも特に3が決めやすい。選択肢が多いと行動的には決定回避の法則が働き、迷うから決めるのをやめておこうとなり、ウェブサイトの場合には離脱という現象が起きて、決まらないどころか再訪問がないことだってあります。せっかく検討してくださっているお客様を迷わせて逃がすのはもったいないです。制約率が低いウェブサイトは見た目が複雑です。わかりやすい価格設定はお客様に親切でもあり、結果として制約率も高くなることを理解して価格設定をしましょう。2. 本当に売れるレッスンを作るリサーチ・分析術。売れるレッスンを作るには予測と改善の2つの段階に分かれます。誰でも開業時はまだ生徒さんがいませんので、予測ベースでレッスンを組み立てなくてはいけません。その際に徹底的にリサーチするのが、来てほしい生徒さんのライフスタイルと困りごとです。年齢、家族構成、なぜ教室に通いたいのか、何に困っているのか、その年代の人やそのライフスタイルを選ぶ人は何が好きなのか、趣味嗜好、食べ物の好み、好きな場所、旅行、音楽、ファッション、生活様式など、雑誌やインターネットなどで検索しながら自分のレッスンを組み立てていきます。私がやりたいレッスンというより、求められるレッスンを予測します。そしてある程度形になったら、イベントレッスン、単発レッスンを組みます。それはリサーチが目的なので、価格は安めで、参加してもらう人数を多めに集めます。そして実際の参加者の声を聞き、このクラスが本当に世の中に求められているか、さらに人に来てもらえそうかを検討してからクラスを作って募集します。このテストレッスンをやってからメインレッスンを組み立てると、本コースの制約率が高くなりますが、 同時に自分で自分のレッスンを客観的に判断するシビアな目も必要です。実際に私のパン教室を例にご説明します。マーケティングでよく使われているポジショニングマップというものがあります。業界において自社製品、サービスが競争優位性のある独自のポジショニングを取るための分析手法として知られています。わかりやすく言うと、自分の教室が競合教室とどのように差別化し、どのような独自性で顧客にアピールできるかを考えるツールです。ポジショニングマップは縦軸と横軸からなっており、例えば縦軸に価格、横軸に特徴を表現します。私の教室は高価格で特殊なパンを教える教室という特徴を打ち出すことにしました。まず価格は、当時7割近くの教室が採用していた一般的な価格帯が3500円から5000円程度だったのに対して、私の教室では7000円から9000円で値付けしていました。そしてレッスンの内容も特殊の方に振り切ったコンセプトを作ったのです。当時7つの工房を同時に教える教室はなかったように記憶しています。他にも業界的には需要の少ない方向へ舵を切った点がいくつもあります。例えば、業界で2割程度しかない、整形をメインに教える。業界で2割以下の、機械骨だけ教える。業界で3割以下の、中上級者向けクラス。年齢層も手骨を好む30代ではなく、楽にパンを作りたい、40代以上。という特殊な条件を設定しました。高価格帯の教室運営をするために必要なことは、高くても習いたくなるような魅力。そこで特殊な特徴をいくつも重ねて作り上げたクラスが、7つの天然酵母パンを楽しむクラスでした。リサーチにあたっては、まず近隣教室の状況を把握しなくてはなりません。そのためインターネットで、パン教室、横浜。天然酵母、パン教室、横浜。というキーワードで検索し、上位50社のホームページを見て、内容と価格帯を分析してマップに落とし込んで、自分の教室のポジションを決めました。一般的な個人教室も、大手のパン教室も、どちらも競合になります。それぞれの教室には特徴がありますので、その特徴に対して自分の教室の優位性をどう見せていくかが売れるレッスンを作る重要なポイントになります。そんなに顧客層を絞り込んだら誰も来ないのでは?と思われるかもしれません。しかし、当時のホームベーカリーの1年間の出荷台数は200万台。つまり少なくとも何かしらパンに興味がある人がそれだけいると分かったので、仮説を立てることができました。もし興味がある人が少ない場合には、もう少し特徴の見せ方を変えないと、誰も来ないということにもなり得ます。つまり、売れるレッスン作りは、お客様のニーズがあり、かつライバル不在のポジション探しができているか否かによります。これを導き出すためのリサーチ力と分析力も身につけると、高確率で制約しやすいレッスンを作ることができるようになります。3、リピート客を重視した戦略的な値引き。値引きをする場合には戦略的にしてくださいね、とクライアントさんによく伝えています。もちろん私も戦略的値引きは意識して料金設定をしています。値引きはある意味劇薬なので、乱発していると、値引きしないと制約しない自己体質を作ってしまい、経営が危うくなります。また他に、制約するための提案を考える思考能力も低下してしまうのです。制約のための安易な値引きはあまり良くありません。ましてやその先の計算などもせずに値引きするのは控えましょう。例えば、新コースを作った際、 お客様の声をモニターとしてほしい場合には、定価の 30% オフなどのキャンペーン価格を設定することがあります。これによって、宣伝効果を広告宣伝費的に金額換算しても、効果があると判断できる場合には、実施しても OK です。新コースなら、レッスンのタイムスケジュールをシミュレーションしたくて、モニター募集する場合もあるかもしれません。それも含めて、安めのモニター価格としてご参加いただくので、お互いにメリットは相互交換になります。しかし、目の前の人に制約してもらいたいために、場当たり的に値引きをしてしまうと、定価で購入した人の信頼も失うことになりますし、値引きをした人さえ、定価に対する正当性を感じてもらえなくなることもあります。それくらい値引きはデリケートな施策なのです。この戦略的値引きを考えるときに、一つの指標にしてほしいのが、顧客生涯価値、ライフタイムバリュー、LTV という考え方です。LTV とは、一人の顧客がその取引期間を通じて、企業やブランドにもたらす価値です。さて、今一度顧客生涯価値、LTV の話に戻します。LTV とは、次の3つの数字から成り立ちます。1、顧客からもたらされる利益。2、顧客の維持率、維持期間。3、顧客維持に関わるコスト。少し難しい話なので、私の教室を例にご説明します。例えば、コースレッスンに1年間通う人を想定した場合、1の利益が1回あたり約1万円だったとします。2の維持期間が1年なら1万円かける12回、12万円になります。3のコストはメルマガとブログを書くくらいで、ほとんど広告を使っておらず、0円に等しいので、1人の平均 LTV は約12万円になります。通常教室の先生は初期段階で広告を使う方は少ないので、お金を投資するとしたら値引き部分になるでしょう。前述の例で言うと、1回の申し込みで1年間通う人を確保できるならば、広告費の投資率 10% から 30% と考えた場合に、最大3万円まで値引きをすることは可能です。しかし、教室事業の場合には、安易な値引きはお勧めしません。値引きがうまく機能していたビジネスモデルの例として、かつての携帯電話の料金モデルがありました。本体0円で、月々の通話料で稼ぐという料金体系で、このプランによって他社から乗り換えの新規顧客を獲得していました。現在は規制がかかったのでそういう表記にはなっていませんが、こちらも、LTV を計算しているから、本体を0円にしても、通話料で利益が出る仕組みになっているのです。このように、LTV はビジネスモデルを考えるときに必要になる考え方ですし、どこまで投資するかを判断する基準値にもなります。こちらを計算した上で、値引きをするのが、戦略的な値引きです。制約率という観点から考えたときに、LTV と戦略的な値引きのバランスが良ければ、効率よく制約できます。継続プランタイプのコースレッスンであれば、生徒さんが申し込みたくなる季節、つまり、より制約率が高まる季節、1月や4月を狙って値引きをして制約に結びつけるのは、戦略的な値引き施策と言えます。LTV の数字は、高確率の制約設計にも、集客改善にも使える大切な基礎データですので、この機会にぜひマスターしてください。4、時代の変化を数字で捉えて進化し続ける。一般的に数字が苦手な女性は多いのですが、とりわけ教室の先生となると、さらにその傾向は顕著になります。おそらく、数字、パソコンは、教室の先生の二大苦手要素ではないでしょうか。 私も文系ですし、数学や物理は劇的に苦手でしたので、その気持ちはとてもよくわかります。しかし社会人になり、営業職で生きていくには必須だったので、後天的に使えるようになりました。その甲斐あって、教室業でも営業的な数字が扱えると認識され、有利に活動することができました。さて、時代の変化を数字で捉えるという感覚はとても大切です。時代はいつでも変化と進化をし続けています。この原稿を書いている時から、実際に出版される時までの間も、さらに世界は動き続けていることと思います。時勢や流行を捉える感覚は、教室運営の方向性を決める上で、とても大切なセンスです。例えばネット集客における時代の変化で一番顕著な例は、スマートフォン、スマホの普及だと思います。スマホの普及は2010年から2016年までの間でも 9% から 72% へと約8倍の伸び率です。この時代の変化をどのように教室運営に変換するかがポイントです。まずネット集客においては、スマホで見るホームページの構成が重要です。スマホの普及に伴い、レスポンシブデザインというパソコンでもスマホでも見やすいレイアウト表示に自動変換される制作の仕方が主流になりました。この対応を知らない、またはしていないホームページは、Google のルールにより順位が下がる方向になっています。結果として新規の生徒さんには見つけてもらいにくくなります。他にも口コミ集客と SNS の普及という時代の変化もあります。10年前は口コミで何もしなくても集客できていたというのはよく聞く話です。これは正確に言うと集客ができていたというよりは相対評価でうまくいっていたケースも多く、当時は教室を比較するための情報が少なくて、習いたい生徒さんの数の方が多かったのです。まさに需要と供給の関係です。今でももちろん口コミは効果的ですが、新規の方はほとんどが検索から来るケースが多いです。10年前に口コミで10割成り立っていた教室が、口コミ1割、その他 SNS 9割の集客方法に変えないと立ち行かなくなっている現実もあります。時代の変化を捉えて、集客方法も方向性を変えなくてはいけないのです。そしてまた、情報の多様化は、そのまま使用できる材料の多様化にも連動します。パン教室で言うと、小麦や砂糖、塩の種類が10年前とは比較にならないぐらいに増えています。おそらく5倍から10倍の種類の豊富さです。この現象はパンに限らず、お花や雑貨など、すべての教室でも起こっています。そのような状況で、どの材料を選び、何を提供するのか。新しいもの、安いもの、高いもの、特殊なものなどを、教室のコンセプトと特徴に合わせて提案していかなくてはなりません。こちらも教室の変化対応力が問われるシーンの一つです。このような時代の変化を実数字として捉えて対策していくことも、今後の教室運営には必要になります。そのため時代の流れと数字を上手に取り入れる方が、結果として楽になるのです。これからは先手必勝の心意気で、数字と仲良くなってみませんか？生徒さんに感動される顧客管理データの作り方。私はコンサルタントという職業柄、いろいろな職業をついマーケティング的な視点で見てしまいます。顧客管理という視点から言うと、美容院、整体治療院業界は顧客管理が秀逸だと常日頃感じています。その理由は、リピート率が経営の生命線だからです。お客様にリピートしていただくということは、前回満足した、だから来た、ということに他なりません。 お客様の満足度がそのままリピート率につながることが多いです。ただし、リピート率が高いのは、ものすごい技術があるから、だけではないのです。誤解を恐れずに言いますが、人がその店舗に再び訪れる要因は、必ずしも提供される技術の高さだけではないのです。それは、他人から認められたいという感情を満たしてくれるかどうかにあります。これを承認欲求と言います。美容院や治療院の顧客管理が素晴らしいのは、お客様の施術履歴はもちろん、会話の中から出てきた職業、家族構成や趣味嗜好などをきちんと記録しているところです。それをやっていない店舗もありますが、きちんとやっていて、スタッフ総ぐるみでその情報を共有している店舗は長く続いていて、ずっと流行っています。私が10年近く通っている近所のヘアサロンもその一つです。私は店長をメインで指名していますが、私と店長の日程が合う可能性が最近はとても低いのです。担当は他のスタッフさんになることも多々あります。それでもそこに通い続けている理由は、高橋孝子の履歴がスタッフ間で共有されているからです。そのため毎回いちいち細かく説明しなくてもよい。だからつい言ってしまうのです。私がどんな仕事をやっているか、その変遷も含めて把握してくれているので、話題も自然で楽なのです。こうなると、お客様は他に行くのが面倒になります。だからリピートしてしまいます。ネット時代にアナログな要素も取り入れて運営しているのが、この業界です。数ヶ月に一度、店長の手書きのメッセージと近況がセットになったハガキが届きます。そのメッセージは、私の状況を知らないと書けない内容になっているのです。ここで特別感を感じさせてもらえるので、やはり嬉しくなって通ってしまいます。教室の場合は、そこまでできていないことが多いです。なぜなら、パソコンが苦手な先生が多いからです。私が初めて教室を開業しようとする人に強くお勧めしているのが、顧客管理のデータ化です。パソコンが苦手な方が多いためか、教室の先生は紙で管理している場合が多いです。それでも私は、あえてデータベース化することを、声を大にしてお伝えしたい。それぐらい顧客管理は重要な仕事の一つなのです。どうしても紙で管理したい方は、お客様の詳細な情報を漏らさずきちんとメモしてください。それがお客様に感動してもらえる接客づくりの第一歩だからです。記憶力が抜群にいい人はメモなしでも構いませんが、生徒さんリストが1000人、2000人になっても、個々を覚えていられる人はそう多くないと思います。途中からデータ化しようとすると、入力するのが大変な上に、どの情報を書き留めておくのかのルールを自分で作っていないので、顧客が感動する接客がしにくくなりがちです。開業時、もしくは途中からでもいいので、データベース化することをお勧めします。感動する接客は、リピート率に貢献します。そしてデータベース化しておき、情報を整理、分析することで、この属性の人たちはこういうレッスンが好みだから、今後この人たちに向けたレッスン企画を組んでみよう、など企画が立てやすくなります。最低でも参加したレッスンの年月、内容があれば、そのグループの絞り込みができますので、希望の属性に向けたレッスン企画が立てられ、成約率もかなり高くなります。教室の先生は、このあたりまで手が回っていない、またはできていない人が多いように感じています。私もパン講師時代にメルマガはやっていましたが、はがきまで手が回っていませんでした。ですから、データベース化とその活用ができる人は強みになります。成約率と顧客管理はとても密接な関係があり、パソコンが苦手でも時間をかけてでも、きちんと取り組んでいただきたい 重要な仕事の一つなのです。